78.0.
こんにちは、 FM 那覇一枠お届けしています。この時間はですね、韓国の打楽器芸能ノン楽、叩いて踏んで結んでほどくとタイトルされているんですけれども、6月17日土曜日午後1時から琉球大学50周年記念館で開催されるということで、詳しいお話を伺っていこうと思います。本日はお二人ゲストをお招きしました。まずはですね、そのイベントの中で演奏と、レクチャーを担当なさいます神野千恵さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、打楽器奏者です、チェ・ジェチョルさんです。こんにちは。
こんにちは、こんにちは、チェ・ジェチョルです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チェさんは、はい、大阪生まれの東京育ち。
そうです。
の韓国の3世ですとお話しなさってましたね。
そうです。おじいちゃんおばあちゃんの代で、はい、韓国から日本に渡ってきてる在日コリアンの3世ですね。
うん、あ、そうなんですね。よく一発で読めましたねって言われて、なかなか難しいです。
ジェチョルさんですね。言えないんですね。
はい、でもなんか今日はちょっとね、ほりはほりいろいろ聞いてみたいなと思います。神野さんからもね、この、タイトルのイベントについてお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、まずはですね、はい、韓国の打楽器芸能農楽なんですが、はい、農業の農に音楽の楽と書いて農楽ですね、
はい、
これは何ですか？
読んで字のごとく農業の音楽と書くわけですけれども、もともとはその韓国、朝鮮半島の南部の全域にですね、伝わっているお祭りの芸能といったらいいんですかね、といったもので、打楽器芸能と言いましたけれども、太鼓とか鐘とかドラの、なんていうんですかね、アンサンブル、パーカッションアンサンブルを叩きながら、それを体に身につけて、そのさらしでこうか、体に巻きつけたり、あるいは手に持って、それを叩きながらみんなで踊りまくるというですね、そういう芸能なんですが、もともとはその 農業、あるいは漁業、農業業のそういう繁盛、豊作を祈って、神様に、私たちこういうふうに一生懸命暮らしてますから、うまくいきますようにということを願って、そして、あるいは豊漁になったらそれをありがとうということで祈って、それまた太鼓を叩きながらみんなで踊って歌ってというような、そういう芸能です。
じゃあその農業の行事とものすごく関わってるわけですね、この芸能。
そうですね、やっぱりその昔はもう全部手作業でやっぱり農業をやっていた時代は、大変じゃないですか、その広大な範囲のところ、草を取ったり、苗を植えたりしていかなきゃいけないっていう時に、大人数でこう横並び一列で草を取ったりするわけですね、
はい、
でその例えば夏の草取りっていうのはすごく大変で、ちょっとほっといたらすぐ草だらけになってしまうと、それをこう3回とかに分けて、1ヶ月のうちに何回かその草取りをやっていくんですけれども、その超大変な作業の時に横で、太鼓や鐘をジャンジャンジャンジャンって生やしながら歌を歌って、はい、その歌に合わせて作業をしたとっていうのが、起源ですね。
なんだこれ、私たち現代と変わらないわけですね、
うん、そうですね、
ね、ちょっと、大変掃除でもね、音楽一つかかってたら、ノリノリでやるじゃないですか。それと同じ感覚でいいですか？
そうですね、全くそうだと思います。
辛い仕事も楽しく音楽聴きながらだと、いけるよね、みたいな。
いや、なんか昔のこととはいえちょっと親近感が出てきました、やっぱり同じなんですね、
同じ。やっぱり今も私たちもそうだと思うんですけど、やっぱり単純作業つらいですし、労働でつらい時にこうちょっと笑いを含んだ歌詞だったりとか、ちょっとこう女の子のなんとかがなんとかだねっていうような、そういうちょっとそういう色気のある歌詞を入れたりとかして、それでこうしのいでいくというか、楽しんで作業やっていくっていうようなものだった、と思うんですね。でそれが元にあって、
はい、
でそれ以外にもその労働 その現場だけ ではなくて、そういう、豊作を祈るお正月の、特に、向こうはまだ未だに旧正月をすごい大事にしてますので、旧正月の、特に15日、日本だと小正月って言いますけど、その時に、 そのまん丸なお月様の下で、その1年間これから1年間うまくいきますようにということを祈りながら、うん、お家を一軒一軒回って、お家の神様、うん、お家のかまどの神様とか井戸の神様とかに祈って、うん、このお家の繁栄を祈る、で次のこっちのお家の繁栄も祈る、うん、そしてこの村全体の村内安全を祈って太鼓を叩くっていう、そういう芸能です、
ね、そうなんですね、はい、また15日っていうのがいいですね、満月でね、
満月のもと、
もうフルムーンですから、
そうです、
なんかいろんなパワーが満ち満ちて、何かみんなうまくいくような気持ちになってくるんですけど、そうです、
とてもありがたくそのいいポイントを教えて言ってくださったのは、そのフルムーンの時にやっぱりいいものが来るのと同時に、はい、まずいものも一緒にやってくるっていう考えがあって、そのいい神様がそこにいてくださるというのと同時に、うんうん、やっぱり地味猛量というか、こう、うん、何とかして取り入って人間のなんかこう食いついてやろうっていうようなものがやってくるというふうに信じられていたので、それを避けるために厄除けのためにその太鼓や鐘をジャンジャンジャンと鳴らして、うん、そして土をこう踏んでそういったものをまあ追いやったというようなものだったと。
でも日本のお祭りもすごく賑やかですけれど、ね、うん、やっぱりどこでもその賑やかにすると悪いのは寄ってこなくなって、うんうん、いいものは元気になるみたいな考え方ってあるわけですね、うんうん、ということで、はい、今までちょっとね、あのお話教えていただきましたけれども、ここでせっかくですからね、音も聞いてみようかなと思います。じゃあお聞きいただきましょう、どうぞ。私は贅沢にも説明を受けながらあの音楽を聴いてたんですが、これはどういう時に演奏されるものなんですか？
これはですね、その村、先ほどあのお話しした村のお祭りの一番最後に、村人たちを楽しませるためにこの能楽の能楽隊の人たちが全てのこうテクニックをですね、そこに注ぎ込んだエンターテインメントとしてのパンクって呼ばれているものをやるんですけど、それの一部の 曲になります。
なんか最初はこれからやるぜみたいな、こうイントロっぽい音楽から始まって、うん、もうまさにここからっていうところですね。
今こうあの途中早くなったのがもしかしたら聞こえたかと思うんですけれども、うんうん、今このノリノリのこの早いところは、能楽隊 20人近い、まあ、10何人から30人ぐらいいるような能楽隊の人たちが楽器を叩きながら走っている、この速度で今走っているというところで
演奏しながらですよね。
はい、そうです。それでそれが大変ですよね本当に。
いやー体力ですね、
うん、走りながらただ走るだけじゃなくて、うん、その先頭の人からこうキュッと、急回転しまして、あの渦巻きを描くんですね。
はい、
こうぐるっと後ろにくっついてる人がずるずるっとこうくっついてきて、渦巻きを描きます、うんうん、そしてその渦巻きを先頭の人からまたほどいて、うん、そして次のところへポイントへ走っていって、また渦巻きを描いて、またほどいて、そしてまた走ってほどいてっていうのを5箇所でやるんですけど、これによって東西南北中央のにいる全ての神様をこうお祭りして、役をその5箇所の役を全部清めるっていう意味がこもっている
見せながらお祈りもしてるわけですね、
はい、
忙しいダイナミックですね、さすがに。
うん、そうですね。
いや見てみたいなという感じなんですが、ここからまたね、あのちょっとチェさんにお話を伺っていきたいと思いますが、はい、チェさんはその大阪生まれ東京育ち、はい、もちろんそのルーツの韓国については、はいね、おじいちゃんおばあちゃんやお父さんお母さんから聞いたり教わったりということもあったと思うんですが、
はい、
子供の頃からその、今教えていただいた、はい、チャングという、
はい、
その楽器、
はい、
関心があったんですか。
子どもの頃はね、その学校で少し太鼓の音が鳴るぐらい、その音楽の授業とか中で出るぐらい だったんですけど、あんまり興味はそんななかったんですよね、
その時は。
そうそう。でも家でうちの母親が料理を作る時とかに、うん、母方の方がチェジュドの方のルーツなんですけど、うん、そこの島唄をなんとなく、なんとなくこうキムチでなんか豚肉とかと和えてるものを作りながら歌ったりとかしてて、そういうのはあったかもしれないですね。
あ、こんな音楽なんだなぐらいですよね、多分その頃っていうのは。でもいきなりなぜそんな奏者になるのなんて全然違うじゃないですか。で、
大学を卒業するかしないかぐらいの時に、この能楽がその元々は村の音楽なんですけど、それが舞台化されたそのパーカッションの音楽があって、サムルノリって言うんですけど、それの CD と映像を見た時に、これはちょっともう我が国のものをやらないとこれ損だなと思って、これは素晴らしいぞ、絶対やってみようと思って、次の日太鼓買いに行って、 CD 買った次の日太鼓買いに行って、で先生を紹介してもらって、で先生に教わりながらで習っていったっていう。
でもチェさんはね、あの普通の演奏者じゃないなと思ったのが、2009年というふうにあるんですけれども、韓国文化に触れる旅、
はい、
チャンゴワークですか、
チャンゴウォークですね、
を始めた、
はい、
太鼓を叩きながら、
はい、
歩いていく、
はい、
韓国まで歩いていく。
そうです。もともとこのねチャングとか能楽って歩きながら叩くリズムがベースになってるんで、はいはい、じゃあこれ僕もちょっと歩いてみようと思って、うん、で昔僕の先生の師匠とか韓国中ずっと歩きながら太鼓を叩いて、はい、やっぱりいろんな土地で芸を披露していったっていう背景があったんで、うんうん、僕もそれをちょっとやってみようと思って、
はい、
で家からもうせっかくだから家、うん、東京に住んでるんですけど、東京から自分の父方のルーツの韓国のソンジュっていうところまで太鼓を叩きながらこう歩いて進んで、夏の間こうリュックを背負ってテントを背負って、
はい、
で東京から京都まで一回やって、でまた戻って京都から博多まで行って、
分割したんですね。そうですよね、そうですよね。
何度かにかけて。
はあ、でもどうでした、その韓国ではそういう文化があると思いますよ、
うんうん、
でも日本では全くなくて、いやなんか演奏してる人がいるぞみたいな感じになるわけですよね、はい、そんな中じゃまずやってみる、
うん、
どんな反応が返ってきましたか。
あのでもね、うん、結構みんななんか普通に通り過ぎる場合もあるし、うん、 興味を持ってくれる場合もある
し、
もう本当いろいろあるで、夏場とかだから日本で夏祭り多いじゃないですか、うんうんうん、で田舎とかに行くと年に1回の夏祭りをやってるその日だから、お前ちょっと太鼓叩いてんだったらちょっと叩きってちょっとやんなさいよとかって言われて、はい、泊まるのはこのうち泊まればいいからとかって言われて、あ、じゃあ叩きますみたいな
すごいですね。
でそこの静岡の土地の獅子舞の人たちと一緒に合わせたりとかして、
はい、うん、じゃあこれ日韓合同ですよ、うん、
そうですね。
でも思いってなんか先ほどの話も聞いてね思ったんですけど、なんか沖縄も日本も韓国もやっぱりね、幸せでありたい、豊かでありたい、うん、でみんなが幸せであってほしいっていうの同じなんですね。
そうですね。
でそれがまたこういった芸能という形で残っていて、で今ちょっと形は変わってるけれどもまだまだ受け継がれてるってお話なさってましたよね、神谷さん、はい、
もちろんそのやっぱり農作業とか手作業でやる時代は終わってしまったので、そういう、こう農業組合みたいなものはもうなくなってしまったわけですけど、うん、でそして その現場で太鼓を叩くっていうのはなくなっちゃったんですけど、それが結構その後になってから復興運動みたいなのがあって、80年代とか90年代に、うん、そういう田舎の芸能を復興させようと言って若い大学生たちがそこへ乗り込んでいって、うん、現地のおじいさんたちから学んでサークルとしてそれをやり続けるっていうのがずっと続いていて、うん、今も結構だから東京や大阪にあるような大きな大学が、うん、に行くといくつも、サークル、そういうお祭りサークルがあるっていう風な、あんまりイメージ湧かないかもしれないですけど、ソウルのそういう大きな大学へ行くと7つも8つもこの農学のサークルがあったりするんですよ。それはやっぱり日本にはないというかすごいことなので、まあ日本にはないっていうか、でもそれよく考えるとエーサーの状況とかと少し似ているところあるのかなと思ったりするんですけど、
そうですね、ルーツはやっぱりそのね、うん、まあ、伝統のエーサーという、うん、まあ、先祖をね、あのように送るための念仏踊りがあって、うん、創作というところに今なってたりと、うん、まあ、その辺はそうかもしれないですね。
若者にとってもこう人気があるというか、うんうん、若者がこう青春を燃やすというか、はいはいはい、をなんか謳歌するのにとてもに合ってる、
このなんかみんなでね太鼓を叩いて走ったりとかすると超面白いんですよでぐるぐるぐるぐる回ったりとかしたらね、もうどうこれすっごい面白いぞって大学生の時にそれをもう味わっちゃうんですよ、まあ、味わっちゃうんですよ、
いやでもそうかもしれないですね、自分のそのね、また国のルーツっていうんですかね、本当にこう思いっていうのかな、根の部分にまた触れることでもありますし、それは何かねやっぱりやってる意義っていうのを強く感じるのではないかなと思いますけれども、で、まあ、でもチェさんはそういう大学の時にもうガーンという出会いがあり、で、チャングの奏者となったということなんですけれども、はい、今回はその、ワークショップ、レクチャー、そして、まあ、デモンストレーションとしての演奏というのが3部構成になっているということなんですが、はいはい、そうですね、ワークショップはどんなことなさるんですか。
それはじゃあ チェさんから。
ワークショップはですね、大体時間1時間半ぐらいなんですけど、この能楽のリズムが、うん、12拍子12拍っていうのをベースにしてるリズムが多くてですね、12ヶ月ですね、1年12ヶ月12拍子、その1年のサイクルを春夏秋冬4歩で、春夏秋冬っていうリズムで4歩で歩きながら1年のサイクルを感じて、太鼓叩いてまず歩く、そして踊っていくっていうのをやってみようと思ってます。
できるかな
まあやればもう
先生がいらっしゃいますしね、はいはい、大丈夫かな。レクチャーは、
レクチャーの方は一応題名を、うん、韓国の
打楽器芸能、能楽、
能楽の中の能楽に込められたほどきの哲学とかって題しちゃったんですけど、はい、ほどきのことを韓国語でプリというふうに言うんですが、うんうん、プリというのがすごくこう浸透してる、能楽の中に浸透してるかなと思ってそのお話をしようと思ったんです。それはやっぱりその、まあ、神様の心、うん、あるいはそういう、なんていうか、魑魅魍魎の心を、うん、解いてあげて、うん、でこの人たちが私たちにとって悪いことをしないように でいいことをたくさんもたらしてくれるようにその神様の心をほどいて、でそして、それで、まあ、沈めてあげる、慰めてあげるとプラス太鼓叩いて歌って踊ってお酒飲んでみんなで騒いでるうちに普段いがみ合っている私たち村人の心もこうほどくと、
ほどけると
っていう意味で、その能楽という芸能の中にはほどきっていうのがたくさん含まれてるんじゃないかと、とプラスそのリズムの中にも今言ってたみたいに春夏、秋冬と、秋に収穫をしてそこで一つこうギュッとこう、みんなで結束力を高めたら
ピークですよ、ね、
その後リラックスすると
ほどく
ほどくと、その例えばなんか大盛り上がりした後に、そのまま解散になるとこのなんか 変な感じというか
う、ね、
テンションハイテンションのもの
そうですよね、話し合いたいですよね、
そうなんです、そうなんです、その通りなんです、その話をみんなでしてから解散しましょうということで、はい、盛り上がったら盛り上がったり大変な仕事をみんなでしたら、その後いやあの時ね本当は私はこう思ってたんだよとか、あんたがこう言ってくれなかったからちょっとあの残念だったよとかっていうようなことをみんなで話し合ってほどき合ってから、最後、次の年度に向かっていくっていう、
ほどきの後にグッジョブって帰るわけですね、
そうなんです、そうなんです、帰ってそのあの別れではなくてまた春に戻ってくると、1サイクル戻ってくるっていうそういう仕組みになって、
すごい大きいサイクルと人の心のサイクルっていうんですか、感情のサイクルっていうのが、折り重なってる感じですね、
大から小からで、特に人間はまあ呼吸して生きてるので、吸って吐いて終わりじゃなくて吸って吐いたらまた吸うという、その一つのサイクルの中に吸うときこうふっと吸って吐いてこうほどいて、また吸って力を込めてまた吐いてっていう、その小さいサイクルから宇宙のサイクルまです
ごい
全部ほどきが
こう、それがその能楽の太鼓を叩くリズムの中にも盛り込まれてるんですよね、
韓国の人すごいすごいすごいことを考えてる、
すごいこと考えちゃいましたよね、
そうですよね、それがまだ続いてるわけですよね、そうそう、すごい、これはみんな、みんなちょっとワークショップから参加してレクチャーでね、
例えば、なるほどねってね、例えばそのくっこりっていうリズムがあるんですけど、はい、ちょっと今口真似で、はい、やってみましょうか、で私が、じゃあチャングをやります、
はい、じゃあ僕はカネをやります、はい、ケゲゲンケケンケケンクルケケンチッ
ドンチケンチケンチケンドルルケケンチケンタタタタタドンドンドンドルル
ケケケケケケケケケ
みたいな、うまくやれたかどうか分かりませんけど、
今の2年分やりました、
2年分じゃあ今ここ2年分ちょっとどうにかなりましたよ、
2年豊かになりました
あ、そういうふうにしてこの中でさっき言った春夏秋冬があるわけですね、
うん、今8歩歩いてるの
忙しいでも大丈夫ってチェさんが言ってるから多分皆さん大丈夫だと思います、ワークショップレクチャー受けてお二人のデモンストレーションで、まあ、演奏をですね、はい、聞いていただきたいと思います。6月17日土曜日午後1時から琉球大学50周年記念館での開催となります。入場無料となっておりますので、直接あの会場琉球大学50周年記念館まであのお運びください。お待ちしています。そしてもっと楽しみたい、もっと知りたいという方は翌日もあります、はい、6月18日日曜日講座です。講座銀天街森喫茶新田で、これは演奏会があるんですね。
そうですね、あのセッションライブといったような形になるかと思いますが、
投げ銭ということで、はい、ここもまた面白いですけれどもライブ感が増しますね。で、神野さんとチェさんだけではなくって、また私はこれ触れたことあるかよくわからないんですけど皆さんモロッコ音楽って知ってますか？
グナワって言います
わからん聞いたことないはず。
ギンブリっていうベースギターみたいな弦楽器があるんですけど、はい、3弦だったかな、多分3弦だったと思うんですけど、その低いベースギターを弾きながら歌ってやる音楽があるんですけど、
津島さんというプレイヤーと
沖縄在住の方ですね。
またそのね、能楽、
はい、もう全然どこにもない、どこにもないというか我々もどうなるのかわからない あのライブなんですけど、うん、本当だから能楽とグナワが一緒にやることって多分、うん、韓国でもないでしょう ね、 いや、
きっとね韓国とモロッコが一緒になるんですよね国際結婚もいいとこですけれどもどんな風になるんだろうって本当分かんないです ね、 ね、
4年ぐらい前にね対馬さんと一緒にやった時すごいリズムがあったんですよ。あ、これなんかできるなって言ってて、はい、対馬さんも韓国の能楽がすごい興味があって、うんうん、じゃあなんかやってみましょう、せっかく沖縄来るんだから。
すごい4年がかりで実現ですね
しかも沖縄で、
沖縄でみんな行かないと損すると思う6月18日日曜日ですね、午後7時開場、7時30分開演ということです。コザ銀天街にあります森喫茶新太、電話番号が 080-1719-6061 1719-6061 までお問い合わせいただきたいと思います。
たくさんの方に、ね、来ていただきたいですね。せっかく、あの、まあ、今回本当スタートというかこうやって私とジェチョルさんで一緒にあの演奏しに来るのは、まあ、沖縄に来るのは初めてなんですけれども、うんうん、これを機会にまた例えば今回エーサーやってらっしゃる方とか、うん、いろいろ三線弾かれてる方、民謡を歌われてる方、いろんな方がもし見に来てくださって面白いなと思っていただけたら次の機会にまた結びつくこともあるかなと思いますんで、
う
ん、
そうですよね、
はい、
あの対馬さんとは4年がかりで、
そうですね、
沖縄で実現ということですからね、うん、そうそう、どこでやっぱり人の縁って分かんないですよね、うん、ということでございます。神の知恵さんと、はい、ジェチョルさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。カムサミダ。